皆さんおはようございます。先週は宮橋ミキハルさんの葬儀を執り行いました。時が迫っているということは感じておりましたけれども、活伝のやはり祖先の昇殿でありました。函館に行く選手は予定だったんですが、すべてをキャンセルして、そして葬儀に当たりました。行く前に亡くなられたということは変な話ですけども、助かったということも、向こう行ってから帰ってくるというのは大変になりました。神様すべてのことを最善に導いてくださったと信じております。後ろの方に矢場さんと教会のさまざまな商業誌の写真が貼り出してありますが、4年4ヶ月の58歳で彼は肝硬変の末期肝がんだったと思いますが、手がつけられないような状態だったということでありますけども、召されてまいりました。その最後の日々を私たちの教会に神様を送って、彼を送ってくださいまして、救いをお与えくださいまして、お体が最後は本当にどうにもならなくてですね、フラフラして、よくスーパーの横をフラフラしながら倒れるんじゃないかと、この玄関で心配しながらですね、彼がそれでも礼拝にやった何回か見ておりますが、本当に、ある意味だったと思います。また私たちは兄弟を通してイエス様にある交わりをさせていただくことを本当に感謝したいと思います。祈っていただき、皆さん祈っていただき、励まし兄弟励ましてくださいました。そしてこの兄弟から御国に一人の魂を送ることができたということはね、本当に幸いなことだったと思います。83歳のお母さんがお元気でですね、もしの挨拶をしてくださいましたけどもね、どうぞお母さん、それから妹さん、二人だけが残されました。どうぞ覚えて祈っていただきたいと思います。おそらく、イースターにはおいでになると思いますし、一週間もお伝えしておりますので励ましていきたいと思いますが、どうぞ残された家族のためにも、遺族のためにもお祈り願いたいと思います。さて、今日はプログラムがたくさん、ございます。今日は最大の愛という、テーマで、ヨハネ15章一部分でありますけれども読んでいただきました。今日は本当に一点だけに絞るような形でお話をさせていただきたいと思います。キリストの弟子たちがキリストのお姿、技を見てですね、そしてキリストの愛を伝えたのであります。キリスト教もキリストの愛に根ざしているということを思います。だけどもキリストご自身は愛を説き、愛を教えたというよりも愛を表されたお方でありました。イエス様はたくさんの奇跡を行いましたね。人々の病を癒し、生まれつきの盲人の目を開き、足長を立ち上がらせ、ラビの死を清め、悪霊を追い出されました。死人を幾度も蘇らされました。私は多くの奇跡の中で、あのカペナウムの一人のラビの人が主のもとに、これは立法違反でありました、自分は汚れているという、この近寄らないでくださいと言わなきゃならないんですけども、彼は覚悟いたしました。イエス様の前に身を投げてですね、そしてこう願うんです。主よ、御心でしたら清めていただきます。こういう一言ですね。一切をその死の前に汚れた、ただれた身を、呪われた身をこう投げ出すわけでありますね。その時にキリストが発せられた言葉はたった一言ですけども、そうしてあげよう、清くなれ。 触ってはいけないという汚れますから、イエス様自らあえて触られました。そうしてあげよう、清くなれ。私はこの場面が大好きです、大好きです。すべての奇跡というものがキリストの愛と憐れみの心からほとばしり出たものであります。そしてその愛が最大最高の形で表されたのが十字架ですよね。あの十字架にキリストは自身を憎み争う人々を前にし、敵を前にする愛のゆえに自らご自分の命を捨てて犠牲となってくださいました。父よ許したまえと祈ってくださいました。でそのキリストがご自身に従う弟子たちクリスチャンに一つだけ、たった一つだけ戒めを与えられました。キリストは戒めの宗教じゃないと言いますけど、たった一つだけキリストは戒めを弟子たちに与えた、クリスチャンに与えた、教会に与えた。キリストの与えられた一つの戒めは何か、それはキリストご自身が新しいものではない、それは古い戒めなんだ。旧約聖書の中でも繰り返し繰り返し語られてきた戒めであります。それを主が新しくしてこの弟子たちに、新しい主の群れに、弟子たちを抽出する群れに与えられます。それが十二節です。私の戒めはこれである、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。特に十二節がありますが、私の戒めはこれだと言ってですね、そこで言われた言葉が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、あなた方は互いに愛し合いなさいと言われたんですね。これが戒めです。愛の戒めですね。しかし注意しなきゃならない言葉が、非常に重い言葉があるんですが、その愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいとおっしゃいましたけども、その愛というのはどういう愛かと言いますと、私があなた方を愛したようにということです。ここが重いんです。これこそで十字架の愛なんです。最大最高の愛なんです。最大最高の愛、私が十字架で表したあの愛をもって、私の弟子であるあなた方が、私の教会であるあなた方が互いに愛し合いなさいと、こうおっしゃるわけですね。キリストの十字架の愛は解かれた愛じゃなくて、何だろう、表された愛です。ご自身を持って、ご自身のお体を持って、全存在を持って表された愛ですね。私たちも教会で愛を解くんじゃなくて、愛を表さなきゃいけないですね。愛し合いなさいという行為をイエス様に戒めとしましょう。キリストの十字架の愛というものは、一つ私たちが互いに愛し合うところの根拠でありますね。なぜクリスチャンが互いにそれほど愛し合わなきゃならないのか、愛し合うべきなのか、まずキリストが私たちをそのように愛されたからですね。愛された、これはクリスチャンです。愛していただいた、驚くべき愛で私たちを、私は愛していただいた。皆さん、私たち一人一人のためにキリストの愛が備え、キリストの命を持って私たちは愛され、買い取られ、贖い取られたわけですね。愛されたわけですね。だから私たちはイエス様の戒めに背くことはできませんよ。またこのキリストの十字架の愛は私の愛の模範ですね。模範ですね。イエス様の愛の戒めは この命を捨てるという、その友のために命を捨てるというですね、これ以外、これ以下ではないわけです。キリストがなさった、また与えられた最大の最高の愛、これは私たちのなす愛の模範、モデルであります。大変な模範を私たちはいただいているわけでありますね。しかしまたこのキリストの十字架の愛は私たちの愛の源泉でもあるわけですね。出どころ、皆さん、私たちは自分をですね、打ち叩いて、下激励してですね、本当になんとかなんとかって、それで愛するなんて、そのままでこの戒めを行うことはできませんね。そんな愛は私たちないんですから、もと